さあ始まりました、純也の話したいことがあるん J、 パーソナリティの純也です。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて、結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いいたします。さあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、仕事納めの方もね多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。まだね30日はまだ仕事があるよという方もいらっしゃるかなと思いますし、年末年始関係ないんだよっていうね、職場の皆さんもいらっしゃるかなと思っておりますが、そんな皆様には本当大変感謝をしながらですね、私は、早くでもないですね、仕事納め、サラリーマンの方は仕事が終わりましてですね、ほっと2024年が終了したことを、まあ、ほっとしていると。そんなところでございます。はい。ちょっと本日はですね、料理とかではなくて、ちょっとワインを飲みながら、軽く雑談収録していきたいなと思いますが、本日はですね、日本ワイン、角ワインという宮崎県の、九州のワイナリーですけども、角ワインのシラーという品種ですね、これ日本のシラーを飲むのは初めてなんですけども、ちょっと早速いただきたいなと思います。うん、いや美味しいんですよね。結構ですね、海外のまあシラーという品種はですね、まあ、割とこうワイルドっぽい、野性味があるような香りがポーって強かったりもするんですね。でその強さがあんまりこう強すぎるとですね、結構料理合わせづらいなみたいなのはあったりするんですが、日本のはまあそれがまあ多少あるんですけども、ちょっとこう控えめである、まあなんかすごい日本人っぽい感じのシラーですけども、そんな面白い味がしましたね。ちょっとこれをもう少しね味わっていきたいなとは思いますけども、はい、そんな感じで、雑談をゆるーく、もう2024年も終わりますので、ゆるーくやっていこうかなと思っていますが、早速本日お話ししたいテーマですね。テーマに関しては、今回は草津旅行に行ってきた話でございます。はい。いやー、まあ先ほど私は仕事納めというところで、仕事が実はまあ2024年のものは終わりました。もちろんまあちょっとですね、見なきゃいけない部分も何個かあるんですけども、大々的にはですね、仕事納めという形になっております。で仕事収まったので、その翌日からですね、奥さんと二人で、草津の方に一泊二日で旅行行ってきましたというところの話をして、今ちょうど帰ってきたてほやほやのタイミングで、今回の草津旅行に関してちょっといろいろ雑談をしていきたいなと思っております。はい、私もワイン飲みながらちょっとね、ほろ酔い気分のところもありますけども、ちょっと引き続き、草津旅行の話をさせていただきたいなと思っております。実はですね、昨年2023年に私初めて、草津、奥さんとその時も奥さんと一緒行ったんですけども、去年に実は一回行ったことがございまして、去年行った時が人生初草津だったんですけども、その時に感動しましてですね、まず何に感動したかというと、もうまず間違いなく温泉ですね。温泉、もう泉質といいますか、泉質というんですかね、その温泉の質のところがやっぱ他とはなんかこう比べもならない、酸性が強いお湯ではあるので、結構こうトゥルトゥルとかぬるぬるするというのかですかね、まあちょっとこう傷口なんかヒリヒリしたりするところはありますけども、まあ、そういう結構強めの酸があるんですけども、その酸がですね心地よくてですね、結構一気になんかこう疲労回復できるなっていうのが、まあ、去年行った時にものすごく感動したんですね。あ、草津いいわ。ね、その時のやつも、ラジオ収録している部分ありますので、よかったら、そちらもお聞きいただければと思うんですけども、いや、本当にね、もうその時、虜になっちゃって、去年、草津行った時に、うわ、これ、この温泉は年末に入るべきだ。ね、仕事終わったら、絶対、こう、独走、ばーって、吐くために行くべきだって思っていたので、今年もですね、 行きたいなと思っていまして、はい、今年も、草津に行くことができましたよ。よかったですね。まあ、無事、2020年も終わって、今年ももう一回草津に行かせていただきましたというところです。はい。で、ちょっと去年、いろいろ行ったお店もあるので、今年はちょっと行ってないところを、まあ、去年行かなかったようなところもメインで、いろいろ回っていこうかなと思います。思っていろいろプランを立てて行ったんですけども、まあ土地勘とかもね、結構草津って湯畑の周りでこうキュッと観光がまとまってるところはすごくいいところではありますので、その周辺のね、なんか土地勘みたいな去年行ったのである程度わかるんですけど、まあ、これがじゃあ今回行こうとしてるのはこの辺かみたいな、ね、結構土地勘はあったりするんですが、まあ、今回行きましたプランをいろいろこう振り返りながら、まあ、会話をしながらですね、その時に思った感想とか、良かったポイントなんかを中心にですね、いろいろお話をしたいなと思っております。まあ皆さんはですね、もし今後草津行く予定だよっていう方のね、何かの参考になれば非常にいいなと思いますし、とか言っちゃいましたね。はい。そういった方のね、何か参考になればいいと思いますしね。まあ、ラジオではありますので、まあ、動画で、紹介されてる方もいっぱいいらっしゃると思いますから、まあ、それも参考にしながらですね、参考にいただければなというふうに思っております。はい。まずですね、私たちは、バスで草津の方に行かせていただきました。結構ですね、埼玉県とかもそうですし、まあいろんな場所からも草津行きのバスってめっちゃ出てるんですね。これがすごく便利だ、去年も使ってみてすごく便利だったんで、少しね、朝早かったりするんですけどね、7時とか8時とかなんかそれぐらいに集合したら、ちょうどまあ昼過ぎぐらい、12時ぐらい、本当にやっぱちょっと遠いんですよね、草津って。結構長野とか、そっちの方の県境だったりもするので、山の方だったりするんですね。なので、だいぶ車で行くと遠いんですけども、まあ、バスを使うっていうところもあるので、楽だったりはするので、あと、まあ、金額的にもね、ちょっと安かったりもする部分もありますから、我々はね、去年バスを使って、ああ、これいいなと思って、今回もですね、バスを使ってちょうどお昼に着く、草津に着くような、便で行かせていただきました。で、ちょうどまあお昼だったんですけども、12時ぐらいに着いたんですけど、その日は草津も大雪、吹雪いてましたね。なんかこう、ね、年末年始寒波が来てるみたいなのが、ちょうどニュースにいろいろなってたタイミングではあったので、ほんともう草津で、もうどんどん山の方に行くと、うわ、雪めっちゃ降ってる、吹雪いてるっていう感じで、吹雪いてたんですね。去年に行った時、2023年は、なんかこう暖冬とかもあって雪降ってなかったんですね。ちょっとちらつくぐらいで、そんななんかこうたくさん降ってるような形もなかったんですけども、今回はもう本領発揮です。冬の本領発揮、もう大雪でしたね。降りた瞬間もうめちゃめちゃめちゃめちゃ雪降ってるじゃんと思ったので、まあ冬頃ね、草津行かれる方はまず靴の装備は本当に気をつけた方がいいですね。まあ多分去年が例外だったんですと思うんですよ。今回みたいに雪が降る、まあやっぱスキー場もあったりするのでね、当然山の方だったりもするので、雪が降るというのはもう当たり前の情報だと思っていただければと思うので、冬行かれる方、やっぱ温泉ね、冬浸かりたいなっていう方も多いんじゃないでしょうか。冬行く方は絶対足元というか、なんかこの裾の部分とかね、これはもう気をつけた方がいいです。雪結構深いんでね、何十センチも積もって雪ありますので、靴とか、ね、これ装備は気をつけた方がいいですね。はい。まあそんなことを思いました。防水のね、靴を履いて私は行ったんで、その辺は大丈夫だったんですけども、ちょうど12時ぐらいに着きまして、うん、お腹が空いたというところで、去年行かなかった、お昼を食べに行こうかな、去年は結構オーソドックスな食べ歩きをメインでやったりもしたので、まあ、そんなにこうお店入ってしっかりしっかりした料理を食べるみたいなのが結構少なかったんですね、去年は。なので今回はちょっとそれを多めにしようというところで、着いたら、まずはですね、 宮田屋さんっていう定食屋さんがあるんですけども、ちょっと歩くかなと思います。バスターミナルみたいのが、草津にはありまして、そこから10分15分ぐらい少し歩くかな、道路沿いをずっと歩いていく形なんですけども、なのであんまり観光客の方が行かないようなとこですね。いわゆる湯畑の中心のにあるお店ではないので、ちょっと外れたとこにありますね。宮田屋さんというね、もうザ定食屋さんです。ご夫婦二人で営まれていましてですね、本当あの家の一部屋というか、家の一階の区画をお店にしたっていうような本当店内になってまして、あの外観はもう本当もうお家そのものですし、まあのれんが かかってるのでね、そこからバーって入っていくと、もうなんかこう小上がりのお座敷があって、ちょっとテーブル席が何個かあってっていうような、もうザ・レトロな田舎の定食屋さんっていう感じの、お店です。ちょっと前々から気になってはいてですね、まあ宮田屋さんと今回ちょうど時間があったので、行こうかと。雪降ってましたけども、10分15分ぐらい、歩いていきましたと。で、そこで食べたですね、カツ煮と、まあ、奥さんとんかつ定食を食べたんですけど、これか、うまかったなうまかった。群馬のその辺、上州っていうようなよく言われをするみたいな、その地域的にはですね、その上州豚ってっていうのがこうブランドの豚なのか、結構推してるお店がたくさんあったんですね。それを使ったカツ煮ととんかつだったんで、はあ、非常に美味しかったですね。あの豚の脂というか、まあ脂身ですね、これがね普段よく買うやつだとちょっとこうくどかったり臭かったりするんですけども、それが全然なくて、うまみとかバランスが取れたとんかつが出てきましてですね、結構あの一つ一つですね、店主の方が叩いてお肉柔らかくしてちょっと伸ばして、少しあの分厚い都内とかでよく流行っている、分厚い、ね、インスタ映えする分厚いとんかつではないんですよ。もう本当にあの叩いてちょっと柔らかくして、どちらかというとこう薄めのね、薄めのとんかつで衣サクっていう感じの薄めのとんかつなんですけども、これがあの通常ねとんかつって縦にこう何等分かなんか8等分か何等分かするじゃないですか。そこに加えてもう一個横に一個いくんで、一口サイズで本当に一口サイズの、切り口でとんかつが運ばれてくる、まあ、ここもね心遣いというかこのお店のいいなと思うポイントなんですけど、食べやすかったりもするんでね、いちいちこうとんかつを歯で切ったりしなくて、そのパクって一口食べれる、これが油が美味しくて本当にうまかったな。またカツ煮、この寒い時期に食べたくなるよね。これもう俺もう大戸屋でしか食ったことない、母さん煮定食みたいなねありますよね、大戸屋にね。昔なんかよく食べてた記憶がありますけど、最近大戸屋行ってなかったので、ね、しばらくカツ煮というものからだいぶ離れてましたが、そのカツ煮が置いてあったので、まあ冬はカツ煮だろうと思ってカツ煮をいただきましたが、これも同じとんかつを使っていましたので、まあ、だしが、お出汁が効いていまして、寒かった、もう雪ふぶいてるので、その中で、ああ、寒い寒い寒いってことで店内入ってって、で、あの、カツ煮をいただいて、ああ、お出汁しみる、うまいわ、っていうふうに思いましたね。いや、よかったです。あの、ほんと、ザ定食屋さん。ね、周りのお客さんもね、結構天ぷら定食とかね、他にも、あの、鍋焼きうどんとかね、まあ、うどんとかそばとか、この辺も、それもね、あの、群馬の草津の方結構有名だったりもするみたいなので、それが鍋焼きうどんとかね、土鍋で出てきてるお店のやつ見て、うわ、うまそうとかって思いましたけども、ここのお店のまたさらにいいところですね、小鉢がめっちゃたくさん出てくる。これが優しさ、小鉢の数イコール優しさですよね、お店の。本当に思う。いやー、しかもね、その小鉢がね、 なんか通常よくね、ひじきとかね、ほうれん草のおひたしとか、まあ、これもすっごい嬉しいんですよ。僕大好きですよ。いや、大好きなんですけども、そこで出てたきたね、小鉢の中にね、ちくわにきゅうり入れて、輪切りにしてるやつあるじゃないですか。あれが出てくる。あれと、魚肉ソーセージをちょっとスライスしたものが出てくるとかね。なんかね、すごい、家の母ちゃんの弁当に入ってたなとか、なんかそういうのを思い出して懐かしい小鉢がたくさん出てくるんですよ。いや、これが良くて、なかなか食えないよね。もうね、今。俺、久しぶりに食べましたもん。きゅうりちくわ？ちくわきゅうり？ああ、こんな味だったな、とか思いながらね、そんななんか懐かしさも感じられる、そんな定食屋さんでしたね。はい。ただですね、ご夫婦二人でやられていましたので、奥さんの方も結構言ってたんですけども、時間がかかる、提供までに結構時間がかかりますので、そこは、もしね、急いでるんだったら、ちょっとやめた方がいいかなと思いますけども、なので、ぜひ伺う場合はですね、時間に余裕がある形で、行かれるのがいいかなというふうに思います。はい。という形で、宮田屋さんですね、町の定食屋さんに伺わせていただきました。で、そこから、まあもちろんまだ雪は、もうすっごい吹雪いてるような状態なんですけども、そこからですね、湯畑の方に歩いていきますと、ちょうど、大滝の湯というね、草津の方では、こう三湯巡りってね、三つのお湯を巡る、ちょうどなんかこう、割引のなんかクーポン券みたいなのがあるんですけども、その一つですね、大滝の湯って。で、御座の湯というのと、西の河原の露天風呂という、この三つが、この三湯巡りというか、クーポンでいろいろ使えて、回れる温泉になるんですけども、これここがですね、この3つが結構でかい大きい外風呂とか、ホテルとかではなくて、誰もがね手軽に日帰り入浴できる、そういった施設になってます。この3つが結構大きいんですけども、ちょうど湯畑の方に歩いていくときに大滝の湯っていうのがあったので、実はこれ2023年去年行ったときにですね、行けなくて、あんまりこうこの大きなところ、西の河原は行ったことがあったんですけども、それ以外のところは行ったことがなくてですね、あ、じゃあ行こうかなと思って、去年はですね、公共のただで入れるところがあるんですね。結構点在してるんですけど、そこに結構トライしていろいろ行ったんで、まあ、今回はちょっとお金を払って大きいところに行こうというところもあってですね、大滝の湯に行かせてきました。はい。ただその、ただというかじゃないですね、ここですね、結論、個人的には一番良かったかなと、選出も含めて結構ですね、源泉が草津は何個かあるみたいでして、肌に合う、まあいい悪いとか個人的に合う合わないというのがいろいろあると思うんですけども、まあ、この大滝の湯の感じが私はすごく好きでしたね。酸が強くてですね、滑らかでして、結構こうヒリヒリする部分もあるんですけど、もちろん肌にはこう滑らかな感じで、漂ってきて、硫黄の香りも少し強めかな、どちらかというと、まあ、要は割とこうマイルドでなく結構いろいろ強い成分かなというふうに思うんですけども、個人的には私はこれ、ここが一番入ってて気持ちよかったなと思ったところですね。おまけにですね、日帰り入浴のこの草津の中にある中ではですね、内部の施設が一番綺麗で整ってるのが大滝の湯になります。なので初心者の方がもし草津温泉、日帰りで行かれるなら、まずはこの大滝の湯を中心に巡るのがいいんじゃないかなと思ったところです。というのもですね、中はもちろん綺麗なんですけども、内湯と露天風呂、外湯があるんですね。結構これ珍しいです。他あんまりないんですよ、草津のところで。内湯と外湯もあって、外湯も結構たくさんありますし、内湯ももちろん大きいです。で、洗い場もたくさんあってですね、席数も多分2桁ぐらいは普通に余裕で座れるぐらいですね。 かつ珍しいんだけど、こうサウナがあるというね、なのでサウナ好きの方もですね、大滝の湯行けば温泉だけじゃなくてサウナまで入れてしまうという、ここですっごい時間を使えると思うんです。もうゆっくりしていただいていいと思います。はい、なんでまずは内湯入ってでね、でその後まあサウナ入るないし、外湯行っても、外湯もあの何個かグワーってありますので、いい景色ですね。ちょうど雪が降ってたので、もう頭の上はすごく寒いんだけど体の下ポカポカみたいな、もうずっと永遠に入ってられるあの状況ね。で雪をバーって横殴りで降ってくるんですけども、もうなんかこう眺めもいいですし、雪化粧というかね、冬の景色というものを眺めながら露天風呂も堪能させていただいたというところです。まあちょっと時間的にサウナも少し入ったんですけどもね、サウナも入らせてもらって、水風呂キンキンに冷えてるのも、もう外気温めっちゃ寒いので、でもすぐね温泉にダイブできて温まれると。いやー、ここはもう無限ループですね。本当無限に時間があるなら私は大滝の湯をずっと行きたいな、そんな思いがあります。はい、初心者の方にもすごくおすすめな感じな、お風呂の一つかなと思いますね。はい、でちょっとまあ温泉行って思ったんですけども、結構外国人の観光客の方たくさんいましたね。体感的には10人中3人ぐらいは外国人の方だったんじゃないかな、もうちょっと多いかもぐらいですね。はい、でこれ去年はそんななかったんですよね。10人中1人10%ぐらいかな。あとは結構若い観光客の方多いので、学生さんだったりとか、まあ20代前半の方とかも含めて結構若い人が多いのが草津の特徴ですね。なので去年行った時は結構若い人ばっかりかなと思ってたんですけど、今年行ったら若い人ももちろん引き続きいるんですけども、外国の方は3割ぐらいいたような印象で、はるばる草津まで来るんだと思いましたね。はるばる草津まで来たなと思って、ちょっとなんかあんまり失礼になっちゃうかもしれないんですけども、いや、ありがたい話ですよね。ねえ、羽田空港か成田空港か、まあ都内だったらね、いろいろまだ見れるとこたくさんあるんだけど、その中でも群馬まで来ていただいて、温泉入ってワオみたいなね、ああビューティフォーみたいなことをずっと言ってね、外国人の方がね、いや本当なんかありがたいですよね。私結構ああいうシーン見るの結構好きなんですよね。なんか隣でずっと入りながら話をいろいろ聞いてましたね。でまあなんか英語以外の言語も喋られてる方もたくさんいたので、多分いろんな国からね、あの温泉には入っていたんじゃないでしょうか。いや、そんな雰囲気がありましたね。なんで草津にも外国の方はすっごいいっぱいいるんだということですね。日本人は引き続き若い方が多かった、そんな印象でしたね。はい、非常に嬉しいことでしたね。はい、でまあそこからですね、まあ大滝の湯を後にしましてですね、荷物、まあちょうどチェックインの時間もあったので、3時ぐらいですかね、チェックインして荷物だけを下ろしていって、去年も泊まった宿だったんですけども、実はそこの、ね、宿が私個人的には非常に気に入っておりまして、まあ奥さんもすごく好きなとこなんですけども、温泉がこう貸し切りで結構使えたりもしたりとか、とにかく24時間ずっと入れるのも当然なんですけども、温度がちょうど良かったり泉質も良かったりもするので、私的にはすごく好きな宿なので、まあ、もう今年も泊まらせていただいたんですけども、そこに荷物を置きましてですね、ここからいよいよ本格的に観光だというところでございます。で、ちょっと夕食までですね、まだ時間があった、夕食18時ぐらいに予約をしておりました。先に予約をしておりますので、それまでちょっと観光でございます。食べ歩きも少ししようかなというところで、まずはやはり外せないのが温泉まんじゅうですね。岩崎にございますが、まずは父屋さんというところね、温泉まんじゅうですね。結構バスターミナルから歩いていくと、まず手に入るのが父屋の、温泉まんじゅうですね。湯畑にもございます土屋さん温泉まんじゅう、この茶色の温泉まんじゅう、私はあんこが大好きでございまして、しかもこのおまんじゅうまんじゅうというものが大好きですってですね、はい 本当に大好きなんですけども、まあ、この饅頭部門、温泉饅頭とかね、饅頭部門で私が一番好きなのはやはり、福島。ちょっと私が生まれた場所でもあるんですけど、福島の白川。ですね。柏屋、あ、白川じゃないですね。福島にありますね。柏屋の薄皮まんじゅうがね、日本三大まんじゅうの一個でございますが、この薄皮まんじゅうの粒あんが私が一番好きなまんじゅうなんですが、それはちょっと殿堂入りしてるというのは置いといてですね。草津で食べたですね、この温泉まんじゅうもまあ美味しい。まず父屋さん。ね、綺麗なこしあんが入ってる、あんこの茶色のおまんじゅうですけども、優しいあんこでして、ここがまずは食べ歩きのポイントとしては、まずおすすめのポイントですね。非常に美味しいです。ちょっと湯畑いろいろ歩いてるんです、歩いていますとですね、やっぱり結構綺麗な建物何個か増えましたね。ここ数年で、裏草津と呼ばれる、ちょっとこう湯畑から外れた路地渡って、行くとある、場所があるんですけど、裏草津というところもすごく綺麗な施設が何年前かから建ってますしね、ちょうど湯畑の周辺もなんかおしゃれなコーヒーショップというか、バーみたいなものも建てたりとかですね、ちょっとこう、西の河原の方に歩いていくと、綺麗な宿泊宿とか、ちょっとご飯が食べられる場所だったりとか、なんかそういうのがですね、結構建っていてですね、やっぱり若者向けのお店が増えてきたんじゃないかなと。まあ、若者の観光客もたくさんいらっしゃいますし、まあ、その効果も相まって、いろんな結構おしゃれなんですね、若者向けの建物が何個も増えていますと。で、手頃に泊まれる宿とかもたくさん増えてきてるというところかなというふうにも思いますしね。まあ、この辺がなんかこう、群馬県の草津というところをどうしていこうかみたいな、なんか戦略がちょっと伺えたというのはまああるんですけども、そういう綺麗な建物がたくさん増えたなという、若い人も外人の人もね、まあ外人の人とかも若い人が結構観光しやすいような街になってるな、そんな印象です。で、そこからまあ父屋さんのね、温泉まんじゅう食べながら、ちょっとこう西の河原の方にちょっと歩いていこうかなと思いまして、まあやっぱその辺がお土産屋さんとかたくさんあるメインストリートになっている部分なんですけども、去年行かなかった、ごま福堂と呼ぶのでしょうか、ごまの専門店がありまして、まあキネとウスでごまをすって 店頭でですね、すってそれをそのまま商品にしてるっていうね、ごまをすったものですね、ごまをすって商品というのは結構看板商品としてあったりするんですけども、結構まあごまメインでいろいろ売ってまして、香りがすごくいいんですよね。店の前を通るとごまのいい香りがして、吸った時の、このごまから香るね、香ばしい香り、まあ、これがすごい、店内を充満しておりまして、ちょっと行ったことなかったので行ってみようかというところでいろいろ見ていたんですけども、もちろん、すったごまが袋詰めされていて商品として売っている部分もあるんですが、せっかくなら食べ歩きもしたいなと思ってまして、そこではちょっとごまコロッケみたいなのをいただきました。ごまコロッケってな、人生で初めて食べましたね。コロッケの具材はそのままなんですけども、その中にごまがすっごい入ってる。なので、食べるとですね、なんかごまのつぶつぶ感みたいな食感がプチプチするんですよ。これがなんか新鮮でして、もちろん香りの高いごまを使ってるっていうのもあると思うんですけども、じゃがいもだけじゃなくてね、ごまの風味をふわっと香ってきてですね、非常に美味しいコロッケでございました。またなんかごまってちょっと罪悪感ないじゃないですか揚げ物なんだけどね、なんかこうごまを食べてるみたいな罪悪感もなくなって、なんかすごくハッピーな食べ物でしたね私コロッケも大好きなんですけども、コロッケはつぶつぶ、なんかつぶつぶの食感、ごまがちょっとこう噛むと弾けるような食感がね、あるという珍しいコロッケだったんというふうに思います。ぜひ行ってみたら食べてください。はい。で、そこからその後そのまま西野からの方にあるせんべい屋さんがございます。これ結構インスタとかでもね、紹介されてるのもあるんじゃないでしょうか。なんか濡れおかきの串に刺さっていて、なんかいろいろ明太マヨみたいななんかこう乗っている、商品がたくさんあったりとかですね、せんべいの海苔に草津の温泉っていうこうプリントがされているような、せんべい があったりしますけども、まあ、ちょっとそれをさ食べさせていただきましたね、今回はね。草津の湯の温泉マークが書かれた、海苔で包まれている、醤油せんべい、ね、シンプルなせんべいですね。これをいただきました。ちょっとね、飲み物持ってなかったのでね、口の中だいぶ水分持ってかれたので、あれなんですけども、ぜひせんべい屋さん行かれる方はですね、飲み物、水分は絶対あった方がいいです。もう口の中マジパサパサになります。全部持ってかれます。はい。で、その隣ぐらいにあるんですけども、串団子屋さん、焼き団子屋さんですね。これも結構インスタとかでもよく出てくる、ね、SNS とかでもよく出てくるもお店かなというふうに思いますけども、店主さんが一人で炭でね、焼き団子、団子を焼いてるんですよ。で、温泉マークの焼き印を、私たちがね、入れることができるってね、店主さんが串を持ってくれて、焼き印だけ渡してくれて、じゃあここに3箇所、3個焼き団子がね、連なっていますので、それにピシュッシュッシュッてこうね、焼き印体験もできるというところで、まあ、結構観光客の皆さんは、皆さんは私も観光客なんですけども、動画を撮られている方は結構いましたね。で、ちょっとね、初見というか、勝手な先入観はあったんですよ。いやー、インスタでなんかこう紹介されてて、要はその映えみたいな、その焼き印シューシューシュー、ね、映えみたいな感じで売ってるだけじゃないのみたいな。味はそんなんじゃないんじゃないのって。ちょっとね、和菓子はうるさいというか好きなところもあるって、好みが結構はっきりするんですけども、結構好きになったら、あんこももちろん好きなんですけども、団子も大好きでして、団子結構好きなので、いや、なんかインスタ映えしてるだけじゃないのかな、とかって、そんな思いをしてたんですけども、そこで、みたらし団子、頼ませていただきまして、夜勤はね、奥さんがシュッシュッシュッって入れてくれたんですけどもね、それではみたらし団子を食べさせていただいたんですけども、なんとこれが、うめえのかよって言うね。うめえのかよっていうとこなんですよ。よくできて、しっかりしてた、うわ、美味しかったんだよな。もうね、焼きの焦げた感じのね、香りも香ばしいしね、そこの部分の食感がね、ちょっと餅とは少し違って、カリカリというか、サクというかね、餅の中はふわふわってしてるんですけどもね、ちょっとカリサクみたいな食感も味わえてね、またみたらしもね、いい味わいを出していて、甘すぎずというところもあって。いや、これは、なんだ、インスタ映えという感じだけの先入観で、なんかやだなっていうふうに思ってましたが、まあ、一回試してみるもんですね。並んでるお店というものはね、結構並んだんですけど、並んだと、まあ、そんなに長くは並んでないですけども、結構行列できていまして、この串団子屋さん。ぜひね、嫌いに、先入観でね、なんかちょっと嫌だなっていうふうに思わずですね、トライしてみるのはいかがでしょうか。焼き団子さん、これ結構美味しいですよ。この食べ歩きの中ではですね、結構衝撃だった、こんなうめえのが普通にうめえじゃねえかよっていうね、ツッコミを飛ばしたぐらい、美味しかった串団子屋さんでございました。はい。まあ、ここまでね、父屋のね、温泉まんじゅうからね、ちょっと食べ歩きを何個かポンポンポンと挟みましたので、夕飯前に腹を空かせねばならんというところで、ござの湯というね、もう一回湯畑の方に戻っていって、湯畑のところに近くにありますね、ござの湯というね、これも外観すごく大きい、銭湯なんですけども、先ほどの三湯巡りのね、クーポン券を使いまして、大滝の湯。で、次、ござの湯というところもね、同じ券で入れますので、それで行かせていただきました。ここも初めてだったんですね。去年行ったことなかったんですけども、中は非常に綺麗ですね。ロッカーとかもね、非常に綺麗ではあるんですけども、結構温泉はシンプルです。うん、すごくシンプルで、内湯しかまずなくて、洗い場も4箇所ぐらいしかなかったですね。そんなにたくさんあるわけじゃないです。アラブも4箇所ぐらいしかない。で、お湯も、4つ区切りぐらいになっているだけで、 で2つずつ同じだと思うんですね。なんか厚さがちょっと違うかなっていうところなんですが、非常にシンプルです。でちょっと休憩できるベンチみたいのがあってですね、どちらかというと温度厚めだでしたね。厚めなんですけども、まあ、これはやっぱまあ、泉質がいいのであれですね。首までファッと使って暑いんですけども、しばらく空いてくとその暑さに慣れていってね、非常に気持ちよくなるんですね。で、そこからこう上がって、ベンチに、座って、もう本当にサウナの整うみたいな感じに なるんです。水風呂入った後のね、整うみたいな感じになるんですけども、いや、本当温泉入って、ベンチ座って、また温泉入って、ベンチ座って、また温泉入って、ベンチ座ってっていうのを繰り返して、ファーって。いや、ちょっとここはね、厚めです。厚めですが、非常にバランス取れているお湯かなという、先ほどの、大滝の湯がちょっと強めだとしたら少しこうバランスが取れているようなござの湯という温泉になっております。とにかく雰囲気がいいです。ここはちょっと暗めの照明というか、やぐらというんですかね、建物自体が木で囲われている、木の昔ながらのこう木のお家みたいな形になっているんですけども、天井が非常に高くてですね、温泉からの湯気をこう充満して、こうちょっとこうスモークがかったような温泉空間になってるんですね。で間接照明がファーって あるので雰囲気が非常にいいです。さっきの大竹の湯は結構外とかもあったり内もあったり結構光が明るかったんですけど、今回の御座の湯っていうのがゆっくり雰囲気が良くて落ち着ける、そんなお湯になってるかなと思います。なので、夕暮れ時とかもちょっとこうゆっくり使いたいな、もう時間を忘れてこの温泉に溶けたいなみたいな、そんな時にはございません。これもおすすめですね。はい。ただ少し暑いのでベンチに座ってちょっと休憩してとか、そんなのが必要かなと思います。はい。でちょっとさっき言い忘れたんですけども、大滝の湯はタオルのレンタルが可能です。なので返却もできます。ただ御座の湯は実はタオルは購入しかできません。レンタルとかっていう制度はないので、これはちょっと気をつけてくださいねというところです。はい。で御座の湯は後にしましてですね、そこから夕食会場に向かっていくとこですけども、もうクリスマスは終わったっていうんですけどもね、草津はまだクリスマスなんですね。大きなクリスマスツリーが、飾っておりました。観光客の方がみんなバシャバシャ写真を撮りながら、そんな、クリスマスツリーを横目にですね、スタスタ歩いていて、ちょっと歩きます。湯畑から10分、15分ぐらいですかね。まあちょっと10分、15分ぐらいちょっと歩くんですけども、もうほんと人気はないですよ。もう湯畑の周りの人だかりとはもう打って変わって、その辺たくさん住宅街もございますのでね、人が住んでるお家なんかをですね、横を通りながらずっと雪がずっと降ってて、何にも除雪されてない場所をですね、歩きながら、そのお店に着くわけですね。そのお店の名は、R ロドデンドロとね、もう何回聞いても言えないお店の名前。アルロドデンドロ。今もこの発音が正しいかどうかちょっと私にも分かってますね。ここはですね、イタリア料理とかフレンチというか、まあイタリア料理のお店ですね。コース料理のお店ですね。ただ食材自体は地元の群馬、またこの辺で採れたものを使いながら丁寧に調理されているという、まあ、コース料理を出してくださるようなお店ですね。まあせっかくなんでね、いろいろ草津行ったらね、食べるものはあると思います。もちろんそばとかね、それはなんか去年行ったところもあるので、だったらなんか地元の人たちが行きそうなお店ってを回るというのもいいんじゃないか。まあ、年末だし、しっかりしたものを食べようというところで、ちょっとこう、普段にはない、大奮発した。大奮発でも、まあ、そんなすっげえ高いかっていうところでも、もちろん都内で、都内と比べたらですけどね。 ありますけども、私の家計からすると非常に高級レストランというところに行かせていただきましてですね、コース料理でございます。いやー、しっかりなんかコース料理とか食ったのはもう結婚式とか以来ですかね。結婚式の時はね、運ばれるじゃないですか、ポンポンポンポン。いや、あの時以来ですよ、もうコース料理なんていうものは。食べさせていただきました、このコース料理ですね。店内入りましてですね、非常にこじんまりした店内になっています。ちょっとこう階段を下って奥まったところにあるお店なんですけども、なんと店主ワンオペ一人しかいないということですので、まあもちろんコース料理しかないんだと思うんですけども、席数的にいくとですね、なんか4人ぐらい座れる席、テーブル席で、2人掛けが4人ぐらいのテーブルが1個、2人掛けが1、2、3、4つ。なんで、計12人ぐらいがマックスのお店ですかね。なので、もう、ちょうど18時ぐらいに行ったんですけども、店内満席でしたね。予約しないと入れないようなお店だったのかなというふうに思いますが、一番奥の4人がかりで座ってるところは、なんか常連の方でしたね。あ、毎月ありがとうございます、みたいな。毎月みたいな。なんか食べ終わった後は来月の予約までしてましたからね。なので多分相当常連さんなのと思いますね。いつもの赤ワイン開けときましたよみたいないつもの赤ワイン行ってみたいそんなおしゃれなセリフ行ってみたい。大将いつもの赤ワイン、いやすごかったですよ。何もせずにも赤ワインがポンと開いて注がれてる。いやー、素晴らしいですね。そんな地元のお客さんが多分いらっしゃる。あとは観光客の方だと思うんですけどね、地元の方いらっしゃるのかな。なんかまあ二人掛けでね、ご夫婦の方もいらっしゃれば、ちょっと私たちは若い目のね、カップルとかもいたような気がしますけども、はい。そんな客層で、すごくね、こじんまりとした店内、優しい雰囲気が流れる、そんな店内でした。で、ちょっとね、奥さんとも話してたんですけども、昔、フィンランドに、ちょうど1年ちょいぐらい前にね、フィンランドとか北欧の方に新婚旅行に行った時にですね、フィンランドにあるクーというレストランで最後、ご飯を食べさせていただいたんですけども、そのクーの雰囲気に似てるね、みたいな、そんな話をさせていただいて、ちょっとこう、暗がかり、暗くなって、で優しい間接照明とかが立ちながら、あとはろうそくとかの火もね参考にしながら、とワインとコース料理を楽しむみたいな、そういうお店でして、その雰囲気がね、北欧の雰囲気にもすごく似てるなというのが感じた、まあ、今回の草津ですね、そんな草津にもそういうすごくね地元の方に愛されているこじゃれたお店があってですね、ぜひ行ってみたいなと思って行ってみました。はい、最初はパン、自家製の焼きたてのパンをお召し上がりくださいとか、ね、群馬県産の小麦を使用した、優しい食パンを焼き上がりましたので、ぜひお食べください、そちらの、バターと一緒に食べていただければと思いますみたいなね、優しい口調で語られるんですね。熱々のパンで、なんかこうふわふわなんですねまあ当然なんですけども、ちょっとこのキメはね、細かいというかちょっと粗めのパンでして、多分何かこう外国のパンっぽいですね。日本の食パンってこう高級食パンでこうなんかこう絹みたいなね、すっごい繊維がしっかりしてる感じじゃないですか。ちょっとこう外国っぽい感じのパンの作りをされてるのか、こう目が粗いというか、空気をたくさん含んでるような、空気の穴がたくさんあるね、パンのタイプですけども、自家製のパンいただけましたが、小麦の香りがふわーっと漂ってきまして、非常に美味しいでございます。焼きたてのパンも久しぶりに食べたな。どんな食事してるねんっていう感じなんですけども、久しぶりに、ここ数日はですね、もうひたすら鍋を食ってましたので、焼きたてのパンなんか久しぶりに食べましたね。そういった形で、なんかイタリアにはよくあるスナックみたいな細パン、もうあれ名前なんていうかちょっとわからないんですけども、スナック細パンみたいなのもね、出てきまして、これも美味しいんですね。オリーブオイルと一緒に食べてってね、そういった自家製のパンが何個か出てきながらですね、 その後前菜を何個か運ばれるんですが、ここで大将というかその国さん、大将のですね、なんかこう食へのこだわり具合がいろいろ垣間見えるんですけども、サラミとかチーズとかがいろいろ出てくる前菜の盛り合わせも出てきたんですけども、もちろんオーソドックスにねサラミとかも置いてあったんですが、なんかね地元で採れた、もちろん地元で採れたお野菜の、ね、ルッコラとかなんかこういろいろ出てきて、まあ、それもすごく美味しかったんですけども、なんかその辺で採れたジビエ系のね、その辺とかやっぱ山奥だったりするので、そこで採れたジビエのなんかこう燻製とかサラミとかにしましたものですとか、あとはねなんかニジマス、なんかお魚だったんですけども、私が釣ったニジマスの燻製みたいなでチーズの燻製、ね、で極めつけがね、こんにゃくの燻製みたいなめちゃめちゃ燻製がたくさん出てくるんですけども、なんかこれ燻製にして食ったことでえな。チーズはね、もちろん有名ながらいろいろあるんですけど、ニジマス？なんか酒とばみたいな感じの雰囲気は、まあ、あるんですけども、まあ、そういうニジマスのなんかこう切り身のちょっとしたもののね、燻製と、驚いたのがこんにゃくの燻製ですね。群馬っぽいですよね。やっぱり群馬といったら、ね、こんにゃくタウンじゃないですか。やっぱこんにゃくね、生産が一番多いところでございますので、そのこんにゃくの燻製をいただいたときにね、こんにゃくって燻製にするとこんなに美味しいのかってね、食感がやっぱね、やっぱこんにゃくっていうのは独特じゃないですか。うん、こんにゃくにしかない食感ってのはあると思うんですけども、その食感がありながら香りが燻製の香りがするって非常に独特な、食べ物でしたっていうとか、ね、結構美味しかったんですよね、私的には。結構気になったの。なんか隣のお客さんはね、キャンプ、今度キャンプするとき、こんにゃく燻製するのもいいかもね、みたいな話をしていましたけどもね。はい。まあ私もそれは、燻製いいなというふうに思いましたね。そんな感じで、なんかこう大将のこだわり具合、ね、地元の食材もふんだんに使いながら燻製も織り交ぜていくという、そんな前菜をいただきましたし、あとはなんかこうイタリアの茶碗蒸しみたいなものですかね。料理名は申し訳ないですけど、なんか忘れてしまったんですけども、日本の茶碗蒸しってやっぱ綺麗に卵溶いて蒸してるじゃないですか。で、お出汁入れてね、蒸してるじゃないですか。で、やっぱもちろんお出汁みたいな文化はそんなないと思いますので、イタリアの方は。ちょっとね、こう、半熟の卵が中に入っていて、だけど、こう、具材は結構日本に合わせたようなものですね。椎茸が入ってたりとか、その辺の採れたキノコ類とかにたくさん入っているんですけども、なんで、群馬×イタリアみたいな、そういった料理が出てきましたけども、それも非常に多分、椎茸から出てるお出汁みたいな香りも相まって、非常にイタリア風茶碗蒸しみたいな、非常に美味しかったですね。まあ、そんな感じで、いろいろですね、ジビエのラグーソースがかかったショートパスタみたいなのとかですね、お肉もいただきまして、たらふくまた赤ワインも飲ませていただいて、赤ワインはですね、イタリアの赤ワインが結構置いてあって、ボトルでストックされているものがあったりとかね、白ワインも結構たくさんあって、とにかくワイン系は全部イタリアのものでしたね。はい。そこで、赤ワインを、バルバレスコと呼ばれるんですね。結構まあ、それなりに有名なものかなと思いますけども、それをちょっと生意気ながらいただきましてですね、うん、美味しいなんか言いながら、そういった前菜だったり、イタリア風茶碗蒸しだったり、こだわりの、料理ですね、ジビエラグーソースパスタとかね、そういったちょっとこだわりの、料理をいただきまして、コース料理いただきまして大満足でございます。いやー、締めにふさわしい、1年間頑張ってきた甲斐あるなっていうふうに思いましたね。なんかまあ奥さんと一緒にね、ワインを飲みながらそういった幸せな空間が流れていくと、 そういった料理を堪能させていただきました。はい。で、そこから、実は宿がすごく近くてですね、宿に帰りまして、宿の風呂を入らせていただきました。私、この宿のお風呂大好きです。本当に温度がちょうど良くてね、性質も良くてですね、また宿の雰囲気もね、ちょっとこう、古民家ではないですね、少し古めの実家みたいな感じなんですよ。なんか床カーペットになってて、カーペット張りされてるので、要はカーペットが敷いてるあるんじゃないですよ。もう縫い込まれてるとか、床がフローリングではなくてカーペットタイプなんですよ。これでなんか実家のマンションとかね、なんか結構あるあるなんじゃないかな。昔のね、30年ぐらい前のね、マンションって大体こうカーペット張りのやつが多いんじゃないかと思う。なんかそういう感じもあったり、畳の部屋もあったりとかね。結構ね、雰囲気が良くて落ち着くんですよね。私はそこが好きでね、そこで宿の風呂を入らせていただきまして、そこで1日が終わるわけですよ。はい。で、その後、朝の風呂もね、もう当然ながら、一泊二日ですけど、次の朝一で入らせていただきまして、朝は空気が澄んでて気持ちいいね、あの辺。山の方ね、本当に雪も、ちょっと朝はね、穏やかだったかな。太陽の朝日に当たってね、雪がちょっと舞ってキラキラ光って、そんな景色の中温泉に浸かれるというところ、そこにはね露天風呂もあってですね、ちょっと露天に入らせてもらいまして、いやーもうなんか幸せの空間が非常に流れておりました。朝穏やか、山の空気、鳥のさえずり、雪のきらめきお湯の温かさっていうね。いや、これは素晴らしいですね。それはですね、まあ、朝食、そこは、素泊まりで予約していましたので、朝食はないというところですので、温泉入りましたら、朝は早いですよ。まあ、バスが、なんつったってバスが14時には出てしまうので、まあ、お昼過ぎに出てしまうので、もう朝を堪能しなければ、午前中堪能しなければ、もう草津が終わってしまうと、そういうところで、朝食食べに行きました。で、ここは、実はですね、去年も行った場所だったんですけども、朝飯としてはやっぱ美味しかったので、もう今年ももう一回行こうというところで、西の河原公園の方にある、道の道中にあります、山色というお店ですね。山色の焼き鮭定食というのをいただくと。いや、もうザ・日本人朝食の究極がここにあるんじゃないかというとこです。はい。山色さんというね。見た目は結構ね、なんか洋食の雰囲気があるんですけども、多分夜は結構ワインとか洋食メインで置かれてるんじゃないでしょうか。朝はですね、トーストももちろんありますけども、そういった焼き鮭定食といった日本食も置いてあります。はい。私、この去年食ったこの焼き鮭定食が、やっぱ美味しくて、草津来たらぜひ食べたいなと思って、もう一回今年もね、行かせていただきました。焼き鮭定食です。当然ながら焼き鮭があるんですけども、これがね、厚さ、どれぐらいあるかなあれ。まあ、5センチ、7センチ、長さじゃないですよ。長さはもちろん15センチぐらいあるんですけども、この肉厚なんですね。10センチは言い過ぎかなと思いますが、まあ、5センチから10センチぐらいの間ぐらいの幅がある。肉厚の焼き鮭が出てくるんですよ。なかなか食えないよね。焼き鮭ってこうスライスされた切り身になってるやつって、こう、ちょっとこう薄かったりするじゃないですか。家で焼くやつとかね。もうやっぱ、こういったお店で食うやつは、もう分厚くて非常に食べ応えがあって美味しいんですよ。この焼き鮭が食べたくて、また来ましたね。お味噌汁もお出汁が効いてキノコがたくさん入ったお味噌汁、温かいですね。一口飲むと本当に日本に生まれてよかったつくづくも白米も炊きたてで美味しいし、コシヒカリだと思いますよ。思いますよというのはちょっとなんか適当なこと言うとあれですけども、本当炊きたてのご飯も食べれますし、切り干し大根も乗っていてね、で漬物も白菜とかたくあんとか何個かあって、で当然ながら焼き鮭もあって、でなんと目玉焼きとウインナーの焼いたものまでですね、あると。もう焼き鮭定食だけじゃないんですよ、目玉焼きまであるんだというところでして、 これはもう最後心理丼にするしかないですよね。もう日本人だったら最後ね、残ちょっとご飯残しておいてね、目玉焼きとその焼いてあるウインナーを乗せて醤油ちゃーっと垂らして卵をファッて割ってぐじゅぐじゅにして食べるってね、あれがうまいよね。あれ罪だけどうまいよね。これでいいんだよっていう朝食だよね、あれね。ほんと大好きなんですよ。もうよく言うとあそこにちょっと味の素をファファって振ったりとかするのもね、すげえ好きなんですけども、もう心理丼ね、この世の心理丼っていうね、本当にね、もう目玉焼きとウインナー乗った丼ぶり、これが食えるっていうのが山色さんね、非常におすすめです。朝8時半からやってます。私は2組目のなんで前に2人でのその次だったんですけども、もう後ろには結構並んでいまして、8時半の10分前か15分前ぐらい行って、なんとか 2組目に入り込めたんですけども、ちょっとその後の、ね、予定が詰まってるものですから、とにかく早く行きたかったので、ね、早く並んで朝もう凍えながら待っていました。はい、でそこから、山色さんで食べて、鞘の河原の風呂の方にですね、三島目黒の最後の手形を使って、クーポンを使ってですね、鞘の河原露天風呂を行かせていただきました。ここは、去年も、鞘の河原は行きまして、もう日本一でかい露天風呂なんじゃねえかと思います。もう圧巻です。で、個人的に冬のタイミングでおすすめはやっぱ朝方がおすすめですね。本当に、9時10時まあギリ、いや11時ギリかなぐらいですかね。というのもやっぱ冬頃、今回行った時雪がすごかったんですけども、やっぱ昼になるにつれて天気ってどんどん変わっていってですね、雪が強くなっていく傾向があるかなと思います。でどちらかというと朝はやっぱこう澄んで、綺麗で天気が荒れてない傾向が多いので、鞘の河原の露天風呂をしっかり味わうのであれば朝方の方がおすすめかなというふうに思います。もう去年も行って思ったんですけども、やっぱ景色が圧巻ですね。足伸ばしてももう伸ばしきれないぐらいでかいんです。もう25メータープール以上ぐらいあるんじゃないかな、あれは。もうそんな露天風呂、しかもそれは全部草津のあの素晴らしい泉質の温泉ですよ。で、もう山々にはね、もう木には雪がバーっていっぱいかかっていて、だけどちょっと雪が止んでですね、朝日が昇ってきて、で、まあ雪が止んでと雪がちょっとこう、ちらつくぐらいの雪で、その朝日に照らされながらキラキラ光っていてですね、山を見ながら、もう青空を見ながら、もうちっぽけな自分を見ながら、もうはぁーって、いやーもうでっかいなー、もうなんかこう広さと開放感、もうそれを味わえるのはもう鞘の河原の露天風呂かなというふうに思いますね。やっぱ観光映えする場所だなというふうに思いますので、まあ、ここは、行きたいなと思われる方も結構多いんじゃないでしょうか。おすすめの時間はですね、個人的には朝方がいいかなと思います。2回ほど行ってみて、昼のちょっと天候荒れてる時とか、よりかは朝のあの静かな感じの雰囲気の方が、私は鞘の河原はいいんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱ外である分ね、人の話し声とかのふわーって結構通ったりしますので、その辺がない落ち着いた空気感が好きな方であれば、朝がおすすめだと思います。はい。鞘の河原の方に行かせていただきました。今年もですね、良かったですね。で、鞘の河原、鞘の河原はですね、このさっきの3頭、ゴザの湯、大滝の湯と鞘の河原、この3つのお湯の中で一番、割と施設的には何もないですね。要はドライヤーとかがなかったりもしますし、ロッカーも結構ちっちゃかったりもするので、 まあ、そういう体でいてください。あと、洗い場はないです。洗い場はないです。もうすぐお風呂です。はい。まあ、それぐらいでかいというところなんですが、その辺はですね、気をつけて事前に調べていっていただきたいなというふうに思います。はい。で、そこから、さえのかわら、もう朝、そうですね、9時ぐらい、9時半ぐらいですかね、それぐらいに行かせていただいても、それ上がって、で、さえのかわらから湯畑の方にまた歩いていこうと。で、お土産をいろいろ買おうかなと思ったその通りの前にですね、前回行けなかった、ダンベーチャヤ、というですね、串焼き屋さんがありまして、そこに行こうと、食べ歩きができるので、そこに行こうと。すごくね、去年も見てね、美味しそうなんですよ。とにかく焼いてる感じもそうなんですよ。匂いも非常に美味しそうな雰囲気が漂ってまして、ここを食べに行こうって、並んでいきました。結構ね、多くの人が、炭塩のね、串焼きみたいなのを頼んでる方が結構多かったんですけども、ちょっと私はですね、炭塩には、ここで炭塩かなと思ったんですけども、それよりもですね、この赤城鶏の塩串っていうね、赤城鶏って多分地元の鶏だと思います。ブランド鶏みたいだと思うんですけども、その赤城鶏のがすごく気になってしまって、しかもネギマ、もうネギマ大好きなんですよ。ネギと、鶏ももで挟まれてる、焼き鳥。みんな知ってるか。ネギマが何なのかを説明した意味ないと思いますけど。いや、これは本当大好きでして、ちょっとネギマが食いたくなってしまって、赤城鶏にしたんですけども、これ正解でしたね。結論。はい。もちろん多分炭塩好きな方はたくさんいらっしゃるので炭塩の串が人気なんだろうなと思いますが、ネギマが大好きなのであればぜひ赤城鶏の、塩串って、ね、ここの食べてみてください。まず赤城鶏っていうのをぜひなんかもっとしっかり食べたいなと思いましたね。ここ群馬ね、上州豚っていうのこの前もさっきというか昨日のねお昼到着した後にね、とんかつを食べたという話をしましたが、そこでも食べましたけども、豚だけじゃなくて鶏も美味しいんですかね、この赤城鶏というのは。なんかこう、筋肉質というか繊維質みたいなのが結構はっきりしている、お肉でして、ぬちゃっていう感じじゃないんですよ。サクっていうか、なんつったらいいんですかね。この繊維がこう、口の中でほどけるような感じの鶏肉でして、旨味が結構強いんですよ。で、食べ応え、繊維がこう、ほどけるような感じなので、食べ応えもあったりとかね、するので、焼き鳥とかほんとぴったりでしたね。なので、この赤城鶏のネギマみたいなの、ものすごい美味しかったんで、もし、さえの河原から帰られる、梅雨畑の方に帰られるときにね、この串揚げ屋さん、隣にね、鮎の塩焼きみたいなの売ってるんですけども、それもすげえ気になるんですが、ダンベーチャヤのですね、ぜひ赤城鶏のネギマ、ね、塩串みたいなのがありますから、それ気になるんだ。ぜひ食べてみてください。はい。ぜひ、ね。で、そこから買い物タイムですね。もう最後、もう怒涛ですよ。もう、こっから忙しくて忙しくて。まず、間違いなく、まず買わなきゃいけないのは松村まんじゅうですね。これは、まず買わなくちゃいけない。温泉まんじゅうといったら、私は、やっぱりさっきの父屋さんも食べましたけども、草津で食べるなら、松村まんじゅうが一番かな。いやー、ここが一番うまい。あんこがうまいんですよ。うん、で、あんこが私の好みの粒あんっていうのもあるんですが、あんことこの生地感の雰囲気もですね、非常にバランスが取れてて、美味しいあんこも甘すぎずですね、香りも立っていて、この松村まんじゅうっていうのが、やっぱり美味しいなというふうに思いまして、実家へのお土産とか、自分へのお土産、自分へのお土産と自分へのご褒美とかも含めて、まず松村まんじゅうを買います。これ、売り切れちゃいます。昼過ぎぐらい、何時ぐらいだろうな。なんかこう、もちろん夕方行ったら絶対売り切れてますね。本日は売り切れてました。昼はまだ大丈夫だったかなと思いますが、割と早めに行った方がいいな。思います。この松村まんじゅう、ね、しかもこの湯畑、さえの河原の通りにあるところですよ。で、結構 結構なんかちょっとこう湯畑から外れたところに何店舗かあるみたいなんですけど、そっちの方は多分まだあるんじゃないかなと思いますが、観光する分にはね、やっぱり湯畑の周辺で、済ませるのが一番いいかなと思いますので、時間的にもね、その松村万丈さえの河原の通りのところにありますので、気になってるのであれば、早めに買った方がいいです。はい。で、松村万丈ですよね。で、これは絶対買おうと思ってました。去年も買って美味しかったので、今年も買おうと。もう一個去年も買って美味しかったのが、湯上がりのかりんとう、かりんとう専門店が、ちょうどその才能河原の通りにあるんですけども、なんかね、やっぱこれもちょっとね、なんかこう、馬鹿にしてた部分も、かりんとうって思ってたんですけども、去年ね、騙されたと思って買ってみて食ったみたいなんですけども、美味しかったんですね、これも。優しい黒糖の甘みがね、サクサクのかりんとう、とね、相まってね、非常に美味しくてですね、なんかこう変わり種みたいなのもたくさんあるんですよ。黒豆きな粉とかね、なんかこう蜂蜜かりんとうみたいな、なんかこう聞いたことない黒糖のあのかりんとうだけじゃなくて、きな粉かりんとうみたいな、なんか全然聞いたことないようなかりんとうとかもたくさんあってですね、結構お土産にもぴったりなんですよ。小袋というか、あの細長いタイプのね、袋のパッケージになっているので、簡単にこう渡しやすい部分もある。そんなにあの高い商品でもないのね。お土産に渡しやすいので、私もあのお土産用も込みでいろいろ買ってきました、ね。まあ実家への話なんですけども、このかりんとう私大好きなので、もし甘いものが好きでかりんとうも大好きなのであれば、ぜひ試してみるのもいいと思いますし、これあの日持ちもそれなりに1ヶ月2ヶ月ぐらいだと思いますけどもしますので、お土産にもあの最適だと思います。何かちょっとしたプチギフトとかね、パッケージも可愛いのでね、湯上がりかりんとう、ね、これ騙されたと思ってください。まず松村まんじゅう湯上がりかりんとう、これも間違いないです。で最後もう一個ですね、私があの去年行って好きだったお店が一個ありまして、これそれが、安西商店という酒屋さんです。ここがあの実は湯畑からバスターミナルの通り歩いてく帰り道にちょうどあるんですけども、酒屋さんがあります。地元にあの非常に愛されてる酒屋さんがございまして、ここの品揃えが本当にいいんですよ。やっぱ酒屋さんって品揃えの豊富さがワクワクの要因になりますよね。本当ね、お酒を買うなら絶対ここって決めてますね。湯畑の近くにも要はお土産ショップみたいなたくさんあるんですよ。でそこでもお酒買えます、もちろん。でそれで買って宿で飲むとか、それをお土産にするって絶対ありだと思いますが、一度でいいからこの安西商店さんの方に足を運んでみてください。バスターミナルの全然遠くないので、湯畑からバスターミナルの方に歩いていく通りの途中にあります。なので湯畑からすると10分も歩かないんじゃないかな、それぐらいで着くと思いますので、ぜひ見てください。品揃えがマジで豊富です。まずあの群馬とか、まあ長野とか近いね、ので、その辺の地酒っていうのはもう豊富に取り揃えられていますので、もうなんかこう、なんつうの、全国の日本酒とかが揃ってるっていうわけではないので、むしろ地元のものを、やっぱり旅行したら地元のものを飲みたいとか食べたいじゃないですか。それが酒屋さん、そこの地元の酒屋さんだったら、種類も豊富だったりするので、非常に、好みのものが見つかるんじゃないかなというふうに思います。で、あとちょうど、なんかこう無料の試飲会とかもやっていまして、その日はですね、日本酒ちょこっと飲ませていただいたりとかね、結構体験もできたりするので、もちろんグラスで買えたりもするので、ね、ちょっとこう飲めたりもすると。いう酒屋さんになって、格打ちができるようなね、酒屋さんにもなっていて、私ここ大好きですね。だから店主の方にね、いろいろこう話を聞きながらお酒を選べるっていうところも、お土産屋さんでは選べない、お土産屋さんでは得られない体験の一個かなと思いますので、そういうのが好きな方はぜひ、この安西商店での酒屋さんで、 地元のお酒を買って帰るのがいいかなと思います。あともちろん宿で飲まれる時もそこでお酒を買って飲むっていうのもいいかなと思いますね。はい。で、私、非常にワインが好きだという話はさせていただいていると思いますが、日本、中でも日本ワインが好きなんですね。日本ワインは好きなんですね。で、その安西商店に置かれているのはですね、長野県、群馬っていうのは、群馬というか草津っていうのはもう目の前長野なんですね。なので、長野のワイン、やっぱワイナリーは長野県がすごく多いんですよ。で、今結構、日本ワインの中でも、ノリに乗ってるというか、本当たくさんのワイナリーさんがあって、すごくレベルの高いものが出てきてるのは、やっぱ長野県だったりもするので、その安西商店さんですね、もう日本ワイン、長野県、ほぼ長野県のやつなんじゃないかな、が、ものすごい豊富に取り揃われてます。どれぐらい、どれぐらい豊富かっていう、もう本当に大きいテーブルにパンパンになるぐらい日本ワインが積んであって、でそのすべてが長野県産のものなんですね。私が名前聞いたことあるとこで、言ってもですね、サンサンワイナリーさんとかね、信州高山ワイナリーさんとかね、いろいろ何個かあったんですけども、5つワインとかね、この辺もたくさんあるんですけども、いや、もう今回もね、たくさんありすぎていろいろ選べないなと思うながら、店主さんに、おすすめ、ちょっと今いろいろ日本ワイン飲んでたりするんですけども、まだトライしたことない白とかあったりしますかとかね、いろいろ相談して、そこで、龍眼という品種のね、全然名前は聞いたことあるんですけども、飲んだことは全くなかったので、どうやら長野県、周辺で育つブドウの一個だというらしいんですけども、その龍眼の白ワインというのをですね、買わせていただいたのと、もう一個も絶対都内では流通しな、していない、見たことないパッケージの信州高山ワイナリーっていうね、私昔ね、シャルドネかなんか飲んだことがあって、結構リンゴ味が強い、シャルドネだなって、長野っぽいなっていうのを感じたんですね。やっぱ長野ってね、リンゴとかもよく有名だったりするじゃないですか。で、そういう雰囲気が印象あるなっていうのが、信州高山ワイナリーさんだったんで、ラベルの感じもすごく覚えてたんですね。ちょっと可愛らしい感じのラベルだったんですけども、全然見たことないし、高山ワイナリーのラベルがあるなって、思って、どうやらその周辺でしか卸してない、もう千何本ぐらいしか作ってない、貴重なワインだったりもするみたいでして、こんな卸してないワインもあるんかというので、見たことなかったので、それもちょっと買わせていただきましたね。自社畑で作ってるメルローの、特別、醸造みたいな、千何本ぐらいしか作ってない、そういったワインなんですけども。いやー、嬉しいですね。こういう出会いがあるから酒屋ってのはやっぱ楽しいんですよね。もう本当に。なので、この長野県産に特化しているものはありますけども、日本ワイン、たくさんいろいろ見させていただきましたね。他にも結構ありますよ。もう、サンサンワイナリーでも結構見たことあるんですが、その中でも全然、都内では流通しないだろうなっていうラベルのワインとかも置いてありましたしね。いろいろ豊富に長野県のものは揃えられてる。あと、蓮見ファームっていうね、昔ね、蓮見ファームって、同種の方がね、昔本書いてたんですよね。長野に移住されて作ったというね、東御市の方に移住して作られたっていうエピソードがいろいろあったんですけども、私一回本を読ませていただいた背景があって、ね、蓮見ファームのワインあるじゃんとかね、なかなか都内ではね、お目にかからなかったりもするので、そういうね、安西商店さんの、すごいな、地元に愛されてるなっていうのがね、伺える、そんな、ワインが取り揃えられてるショップでしたね。で、また日本酒の方もね、たくさんあった。ちょっとね、あんまり詳しくないんですけども、店主さんの方にいろいろ聞かせていただいて、そこでは浅間山っていうね、日本酒 を買わせていただきました。どうやらこれがキリッとしてて辛口で、淡麗で香りも豊かで美味しいという話を聞いていて、これはあの家族用ですね、実家に帰るとき用です、なんつったってあの親父がですね、新潟生まれで日本酒には非常にうるさい親父でしてですね、めんどくさいんで、あの店主の方にもう前情報伝えてね、すいません、ちょっとこれあの家族用なんですけども、親父がですね、新潟生まれで日本酒めっちゃうるさいんですよ、そんな人にもおすすめの日本酒を教えてくださいって言って教えてくれたのが、浅間山でした。なんか浅間山のちょっとラベルが黒に赤字の浅間山でしたね。なんかいろいろたくさんあるんですけども、そういった種類の浅間山を紹介させてもらいました。はい、安西商店さん、やっぱまた行ったら行きたいな。やっぱ地元に愛されてる酒屋っていいよね。やっぱ品揃えが豊富な酒屋さんって、勢いがある酒屋さんってやっぱなんか見てて楽しいなって思いますね。はい、やっぱ私の三大好きな町に欲しいもの、町のパン屋さん、町のケーキ屋さん、そして町の酒屋さん、もうこれね、この三つね、あ、町の中華屋さんも欲しい、あーってことも、欲しいものいっぱいありますけども、そういったぐらいでね、なんかこう、町の酒屋さん、ね、その町に結構こう、根付いてる。で、どんどん商品を新しいものを取り揃えてくれてるっていう酒屋さんは、非常に魅力的だなというね、私は行ってて好きだなと思いますね。はい。よかったらぜひ、草津観光される方で、お酒好きな方いらっしゃったら、この安西商店で行ってみるのはいいと思います。はい。で、荷物置きまして、もうあともう時間もタイムリミットはあとなんか数時間ぐらいですよ。もう11時半前とかですね。あ、やばいやばいやばい。って昼を食べようと。ランチを食べようと思って、最後の草津飯に選んだのは、どんぐりという洋食屋さんです。これもね、結構、インスタとかにも上がってる有名なお店だと思いますけど、これはちょっとね、外れてる。これも外れてるんですよ。ちょっと湯畑の周辺ではなくて、5分、10分ぐらい歩くかな、と思いますが、どんぐりというね、もう、でっかい建物、レストランに、広々とした空間、天井高いですよ。で、厨房がもう大忙しみたいな。そういう洋食屋さん、もうザ洋食屋さん、シンプルな洋食屋さんなんですけども、地元に愛されてる洋食屋さんでして、もうね、運よく、一周、そこ、11時半から14時半ぐらいまでかな、とこなんですけども、コックさんが多分店主さん、そこのオーナーかなと思いますけども、お一人で調理されていまして、サラダとかは別ですけどね、調理されていまして、やっぱちょっと提供スピード、やっぱこの、草津のお店ってね、やっぱちょっと提供スピードには、気をつけてほしいポイント結構あると思います。なんかたくさんのそのチェーン店ね、という形ではないので、個人でやられてるところではありますので、提供スピードはそこまで、早くないよっていうのは、気をつけておいた方がいいと思います。なので、やばい、もう電車とかバスの時間ギリギリだ、みたいな時に行くべきお店ではまずないなと思いますが、今回ね、運よくね、最初のロットで入って、人の次のロットで入れて、だからまあ11時半から12時前ぐらいでなんとか食べれて、入れて、お店に入れてですね。あ、よかった、本当についてましたね。で、私の並んだ後からもう大行列、ぐわーって行列並んでて、うわ、端っこの人あれ多分もう一周回ってんじゃないかな。なんか店内もね、そんなにテーブルがたくさんあるお店でもない、回転率がすごいいいかっていうちょっとそうではないんですね。なので本当時間に余裕があるときに行くべきお店の一個だと思います。どんぐり気をつけてください。ここでは私やっぱ洋食といったらハンバーグ、ビーフシチュー、オニオンスープですよね。これ もうなんかもうこれこれっていう洋食を食べに行きました。いや、デミグラスソースも立派で美味しかったですね。まずオニオンスープいただいたんですけども、なかなかないな、細切りに、めちゃめちゃ細切りのオニオンが入っている、オニオンスープですね。玉ねぎが入っている、オニオンスープですね。ちょっと初めての食感でしたね、私は。まあ、透き通ってるだけじゃなくて、具材としてもたくさんの千切り玉ねぎが入ってる形でしたが、非常に優しいコンソメのと玉ねぎの風味が相まって美味しいスープに仕上がってますよ。こういう丁寧な仕事ができるお店なんだと、もう一発で信頼を得ますね。スープ一口飲むだけでね、なんであんなにスープっていうのはね、飲みたくなるし、幸せになるものなんでしょうかね。奥さんはかぼちゃのスープを飲んでましたが、またまあ奥底に秘めるかぼちゃの甘みね、もう遠慮がちというか、主張の激しくないというのはなんかネガティブになりますけども、いや本当にほのかな甘みをね感じれるスープ、非常に素晴らしいですね。そして、ハンバーグとビーフシチュー、もうハンバーグも久しぶりに食ったな、サイゼリヤ以来ぐらいかな。もうなんかこういう洋食屋のハンバーグってね、こんなに有名のかと、胡椒がちょっとピリッと効いてるタイプの、肉汁じゅわっと出てくるタイプのですねハンバーグでして、ちょっとソースが実はね、独特でして、なんかこうトマトのがふんだんに使われた酸味ふんだんなソースに仕上がっていたので、肉汁をさらっと洗い流してくれるような爽やかなハンバーグに仕上がってたな、そんな印象でしたと。で、もう一つ、ビーフシチュー。もう当然、もうフォークは、フォークだけでいいとね、ナイフなんかいらない、もうフォークとかスプーンだけでほぐれるようなね、牛、まあビーフ牛って言っちゃいましたけどもビーフお肉ですね、はい、もうフォークだけで、ほぐれるお肉をいただきながらね、デミグラスソースにパンを浸してね食べたりとかね、うわうまい、もうオーソドックスなんだけど本当に美味しい。こういう洋食屋さんってね、もうなくしちゃいけない、もう本当日本の宝だなと思いますよ、こういう地元に愛されてるお店はね。はい、なのでそこでね、どんぐりさん、最後締めさせていただきまして、草津飯はラストというところでございました。で、最後、もうギリギリ、もう30分ないぐらいですけども、もう忘れられない大滝の湯にもう一回行こうっていうところで、もう大滝の湯ガサーって入って、あ、また外人いる、外人わーって話してる、もう湯だけガーって使って、あ、うまい、やっぱ気持ちいいなーって、もうさざーって上がって、最後バスに乗って帰るというところが今回ですね、草津旅行の、プランというか、まあ実行した内容になっております。はい。まあこれからね、草津旅行行かれる方とかね、もし行った方の感想とかもあればですね、何かこういったところもいいよとかね、ここ行ってみてよかったよというのもありましたら、ぜひ参考にいただければなと思います。オーソドックスなね、湯畑周りのお店っていうのはあんまり今回行かなかったので、なんかこう多分最初に行かれる方はね、湯畑の周辺にもたくさんお店があるので、行かれるのも多いかなと思います。慣れてきたらなんかこんなプランもあるよっていうのを参考にしていただければと思います。はい、やっぱりまあ草津はね、本当に湯畑周辺でギュッとなってるので、一泊二日で十分楽しめるというのは良いポイントかなというふうに思いますし、何より温泉の質がいいっていうのはね、もう今回行って、もう、やっぱり改めて思います。うん。また行きてえなって思わせるのが草津のいいとこですね。お店もどんどん進化してるし、変わらないものもあるし、ね、空気は美味しいし、ね、そんな、最高の旅を締めくらせて、2024年のね、最後の旅として締めくくらせていただきましたというところです。 はい、そのところで本日はですね、草津旅の話、結構長めに話させていただいたんですけども、よかったらもう年末年始、もう最後の、もうなんかぐだぐだなんかしてる作業の合間で構いませんので、最後聞いていただければなというふうに思います。はい。年末、皆さんいかが、年末年始ですね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。仕事も休まってというところでございますが、まあ、羽目を外しすぎずですね、私も、ちょっとこう、草津で食べ過ぎたなというところもありますので、適度に運動しながらですね、あと睡眠もとって、そんなにね、羽目も外すのもわかりますが、節度を保ちながらですね、楽しんでいただければなというふうに思いますし、また風邪もいろいろ流行ってるみたいですので、体調管理にはくれぐれもお気をつけてくださいというところで、まあ、ここまでの話がですね、もし、いいなと思いましたら、チャンネル登録もぜひ忘れずにお願いできればなと思います。それでは皆さん、良いお年をお過ごしいただければと思います。またいつかお会いしましょう。バイバイ。